皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月28日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はデジタルとアナログの上手な組み合わせというお話です。今写真が背景出ておりますが、これが私が乗りましたカリブ海の船ですね。神さんと2人で行ってきたんです。で、いわゆるパーティー船というやつね、今まであまりああいう船なかったと思うんですね。退職したお年寄りが乗るような静かに乗る船と全然違いましてですね、全船パーティーをこうやってると、パーティーだってそのいろんな人が触れ合うパーティーもそうだし、それから関係者だけでね、仲間だけで盛り上がるパーティーもそうだし、飲食店だけで40何箇所で、私のとおり5000人48カ国の人が乗っかってて、でウェイターだけで290人で、アシスタントウェイターがその倍はいるといいます。すごい船なんですね。しかも3泊4日なんですよ。3泊4日でこの遊び倒そうというそういう船ですよね。で5000人がね、約3時間で乗船して、で3時間以内、2時間ぐらいで下船しますね、全部ね。で大荷物持ってますから、みんなそれが滞りなく進まなきゃいけないし、あといろんなデジタルを駆使した予約なんかもありますからね、それも間違いなく試行しなきゃいけないわけで、まあなんと言いますかね、こう初めそこまであまり意識してなかったんですけど、こう実際行ってみるとですね、もうそのデジタルとアナログ技術の粋を尽くしてやってるように見えるんですね。なんかデジタライゼーションというとですね、何でもかんでもデジタル化してですね、横につなげればいいと思ってますけど、それ違いますね。そのデジタルで下手に横につなげると、そこはで問題を起こして、例えばいつまでたってもね、ネットがそのつながらないとかね、あるいはなんかそのデジタル認証できないなんていうことがたくさんありますから、3泊4日でね、4日間遊び倒そうなんて船に取ってみると、それ大きなマイナスですよね。やっぱりいつもスムーズに動かなきゃいけないわけで、ああなんかこれよく組み合わせてるなっていうのは感じがよくわかるんですよ。デジタルとアナログをよく組み合わせてると、ああデジタライゼーションとは何でもデジタル一辺倒じゃなくて、でお店の側もそれから利用者の側も両方がですね、一番スムーズにいくように上手にデジタルとアナログを組み合わせてると。一番外側にはデジタルの当然バックボーンがあるんですけども、インターフェースですね、ユーザーインターフェースのところには上手にデジタルとアナログの組み合わせが行われてると。これは非常に印象的だったことでしたね。例えばですね、皆さん行き先会予約エレベーターってお乗りになったことありますかね。日本でも一部あると思うんですけども、エレベーターホールでですね、上りとか下りのボタンを押すんじゃなくて、最初に行き先の回数を示すボタンを押すんですね。と何番のエレベーターに乗れて指示が出ますからね、それ乗っていくと一番効率的に行けるというやつですね。あの船もですね、私乗った船もお客用のエレベーターはロビーが2つありまして、お客用のエレベーターね、それぞれ 6機ずつの完成運転になってるんですね。で行き先予約型ですから、上りと下りのボタンを押さずにですね、エレベーターホールついたら何回行きたいかボタンを押すと、例えば A のエレベーターとか D のエレベーターって、そこをランプ点灯するんで、そこで待ってるとエレベーター来て、えらく混んでる時でもですね、結構皆さんスムーズに乗れるというふうになってんですね。だからそんなのはですね、言ってみるとそのやれば簡単にできることでね、なぜ日本であんまりやんないのかって、非常に限られたところしか今ないと思うんですけども、あんなのもっともっとやればいいと思うんですね。それからアナログの大切さってよくわかるんですね。例えば乗るときって、5000人ぐらいが3時間ぐらいでこう一気にやってきますから、しかも大荷物持ってるんですね、ほとんどの人が。でそれそのチェックインとかですね、あたりの港って大きいところはチェックインカウンター100ぐらいありますよ。大きいところはね、100ぐらいあるんです。でそう言ったってですね、もうよく土地勘のない人たちが世界中からぞろぞろやってくるわけでありますから、しかも車椅子の方もいるしね、お年寄りも若い人たちもいろんな人いるんで、でそれいちいち自分でカウンター選んでたら大混乱なんですね。だから全部人が誘導してますね。 優先登場の例もあるんですよ。優先登場買う人もいてね、優先登場はこちらへって言って自分で勝手に並びますが、あんなこともやらせないで、ちゃんとね係の人が優先登場の人はこちらって声をからしながらですね、優先登場もいくつかありますから、レーンがねちゃんとついたレーンに全部こう人が誘導してますよね。それから一般のレーンもですね、実にこうたくさんありますから、ついたレーンをどんどんどんどん人がですね全部誘導してます。あれ一番だね。うん、なんかデジタル的にどこが空いてますなんて言ってそれ見ながらね客が動いていくと、それだけで時間かかりますし人が立ち止まっちゃうでしょ。で要するに次々5000人がですねどんどん入り口から入ってきますから、足止めないようにどんどんどんどん奥に入れてですね、次々チェックインさせるんですよね。まあそのチェックインもまあ大体そのネット上でねスマホでできるようになってますから、まああんまり手間かかんないことが多いんですが、まあそれでもまあ漏れてる人いますからね、手間かける人は手間かけて、要するに全員ちゃんと出航時までに乗船させると、だから乗り遅れって話聞いたことないですよね。まあ、ちゃんとまあ乗船させると、とにかく人海戦術ですよ。だからやっぱりどんなにデジタルでね、そのチェックインやるったって、最後は5000人をね、問題なく乗船させ終わるためには、それは人の力で全部やんなきゃダメですよね。それからスマホも、じゃない、Wi-Fi もあるんですね。Wi-Fi も普通 Wi-Fi と高速 Wi-Fi 両方あるんですよ。で普通 Wi-Fi はタダで、で高速 Wi-Fi 有料なんですね。あれも事前にこう有料 Wi-Fi 買えるんだけども、その、まあ、港着くとですね、まあ、その Wi-Fi に切り替えてくださいって言われるわけですね。でその時に、まあ、高速 Wi-Fi か普通 Wi-Fi かって普通選ぶと思うんだけども選ばないんですね。ただ単にゲスト、お客さんっていうそのスマホのまあWi-Fi を選ぶと、その高速 Wi-Fi 予約した人は自動的に高速に、そうでない人は普通 Wi-Fi に自動的にあれつながるようになってるんですね。だからもうデジタル的にできることは一切客を煩わせないというやり方なんですね。だからもう誰でもみんな普通にこう Wi-Fi つながるわけですよね。一切そう余計な心配はしないで乗れるわけですね。でその船内に乗るとですね、今度は飲み放題食べ放題もまあたくさんあるわけですね。でよく飲み放題食べ放題だと別メニューになってますよね。別メニュー選べって言うんだから、あれはまためんどくさい方ですな。店もめんどくさい、客もめんどくさい。でもこの船ですね、別メニューでもとかそんなのなくて、食べ放題飲み放題でもそうでない人も全部同じメニューなんですね。同じようにレジでですね、あれ会計打つんです。ところが飲み放題食べ放題の人は打った後すぐですね、会社の方のコンピューターからその金額が振り込まれて、自分のその口座にね、口座というかその、まあ、仮想上の口座作ってるわけね。その航海の時の間使える仮想上の口座があって、振り込まれてすぐ残高ゼロなんですね。あれはいいアイデアですよね。だからそのお店の方だってその飲み放題かどうか一切確認しませんもんね。飲み放題であろうがなかろうが処理の仕方同じなんですね、あれ。あれはなんかお店にとって大変都合がいいんじゃないかなとこう見てて思いましたね。それとかアナログでしかないところは徹底的にアナログなんですよね。やっぱりその寄港地で降りて地上のなんかどっかその遊園地みたいなところとか見物に行くってことありますよね。で地上はもう別の国の人ですから、それなかなかデジタルってわけいかないんですね。そうこれ徹底的にアナログなんですね。だから地上でどっか行こうと思うと前の日までにですね、ホテルの部屋に、まあ、船の部屋にですね、今では珍しい大判のですね、ボール紙のですね、もぎりのついたチケットが届くんですね。今日あんな大きいチケットは珍しいんじゃないかと思うんですけども、大きい字でですね、もぎりのついたチケットがちゃんと届くんですよ。これ持って出て降りてくれと。で降りる時にですね、こうまずバッジね、番号の書いたバッジを胸に貼って、それからそのバスの何号車ってありますよね、何号車とか示す腕輪をつけろってわけですね。だからもうそれ例えばですね、私に行った場合はバハマのナッソーっていうところに行きましたけども、あれ大型客船が同時に6隻入るんですよ。大型客船が同時に6隻入りますから、そうするとまあ2000人ぐらいずつ降りるとしましょうか、各船からね。そうすると一気に1万2000人が降りてきて、一気に1万2000人がまた乗るわけですよね。なんか大混乱だよね、大混雑ですよね、港はですね。ですからそのうかうかしてるとすぐはぐれちゃうし、はぐれたらですね本人もよくわかんないし、 それから船の人もまあ困りますよね、お客いなくなっちゃったら。だからそのまずそのシールとそれから腕輪でですね、ちょっと離れた子にでも、あの人うちのツアーの人だって、うちのバスの人だってすぐ分かるようになってて、それから地元の人にですね、この人間違いなくそのまあチケット買ったかどうかっていうのもね、あれあのスマホなんかでやるとですね、まあよく分かんないんでしょうね、あれね、スマホでやるとやっぱりもぎりのチケットが一番確実ですよね。かなり力入れないともげないんですよ、このチケット。かなり力入れもんでもぐ、本当に昔ながらの紙のボール紙のチケットで、いやあれは実に合理的だと思うな。一切間違いがないよ、地元も一番安心感があるとね。え、地元の人も下手にデジタルなんかで、ね、何やってんのか分かんないってのも彼らも不安でしょうから、もぎりのチケットだったら絶対安心ですよね、彼らにとってもね。ああ、いい知恵でやってんなというふうに思いましたね。まあだからそんな感じでですね、こうよく考えてデジタルアナログミックスやってますよ。部屋の鍵もですね、あのカードなんですね、スマホでももちろん現代はスマホで部屋の出入りやるホテルも珍しくないんですけども、まあ、ちゃんとカードスイカみたいなカードを配られてそれでやるんですね。でやっぱこれなんか他の船会社のなんかアンケートとかなんか、クルーズの業界誌読んでたらなんかちゃんとありましてですね、どっかのエアラインはどっかのクルーズ会社はね、その部屋の鍵をスマホにした方がいいかですね、あるいはそのカードにした方がいいかアンケートを取ったんだと、ね、やっぱりねカードが一番いいとお客の印象だったっていうんですね。要するにだから一番客にとって便利なやつをちゃんと選んでるっていうことですよ。ただ単にデジタルで効率的であればいいっていうんじゃなくて、一番効率的な客にとって一番便利でしかも確実なものを選んでるっていうことですね。だからあ、こういうのを組み合わせるのはデジタライゼーションなんだなと。要するに5000人がね一気に3時間で乗り込んで4日間遊び倒してですね、まあ2時間ぐらいで全員降りていくわけですね。一つの間違いなくそれをですねもう全部そのまあこなすと、しかも混んだとか行列したとかさ、そう嫌な思いをさせずにね、変なね長ったらしい感情で時間かかったりとかさ、地上でねどっか迷子になっちゃったとかそういうこと言わずにですね、ならずにスムーズにいい思い出だけ持って帰ってもらうってのは、あれすごい技術っていうかすごいノウハウだと思うんですよね、あれね。ノウハウの蓄積だと思うんですね、あれ見てると、でだからまあそういうのっていうのがさ、私は本当のデジタライゼーションだと思いましたね。そうすると例えばね、その前にシンガポール、まあ、行きましたですよね。あの時なんか例えばですね、デジタルのやりすぎで困ってんだよね。例えば入国審査なんか、まあ、デジタルで顔読み取るんだけどなかなか読み取らないわけですよ。はじめパスポート読み取って、それからその自分の顔を撮るんだけど、パスポートの写真ってもう何年も前の写真じゃないですかね。そら今のさ顔をさ、そこでカメラで撮ったって普通合わないわね、そんなものをさ。で合わないからさ、係員をお待ちくださいって言ってんだね。で係員来るともう一回やれってたわけですよ。でもう一回やってもまた合わないわけよ。で今度ね、係員がしょうがないから手動でさ、なんかそれ認証してますよね。バカみたいな話で、要するにさ、みんながさ迷惑してるわけですよ。その入国客も迷惑だしね、係員も迷惑だし、でシステムに完全に振り回されてるわけですよ。そりゃそうですよ、その何年も前のパスポートの顔と今の顔とさ、そら一瞬で合わないと思いますよ、そら。ねえ。それからレジなんかもそうだね。結構なんかさ、デジタル化の進んだレストランとかがあってね、シンガポールなんかだとね、めんどくさいわけですよ。いちいちなんかそのレジでさ、これまず打ってこいとか、デジタル的に処理してもらってからの注文取らないとかさ、なんかそんなこと余計なこと言い出してるわけね。もうめんどくさいってあらしないわけですよ。で店員もさ、なんかさ、それ必ずしもいいと思ってなくて、でそのもう客が来た時ねレジに打ち込むんだけどね、その時に結構間違えるみたいなんだね、そのレストランは。また間違えたとかなんか店員が怒って言ってて、だから本当ですね、シンガポールなんか何でもかんでもデジタルにしたらいいと思ってやってて、結局デジタルの奴隷になっちゃってて、うまく動かないデジタルが機嫌よく動いてくれたら、いやーよかったと。顧客満足も減ったくれもどっか行っちゃってますよね。完全に盗作してますわね。あんなのデジタリゼーションでも何でもないわね。迷惑デジタル以外何者、迷惑デジタルの侵略以外の何者でもないわね、あんなものはね。だから日本でもそうですよ。そんなさ、ね、デジタルがよくわかんない年寄りにさ、マイナンバーカードも出して、それね、保険証にしろとかさ、愚の骨頂だし、だからまともに動かないですね、そのデジタルものの控えとかね。 それからすぐハッキングされるようなものをさ、安全な用事に使えなんてのはありえないことですよね、そんなものはね。だからまあ基本が全然分かってないんじゃないかと思うんです、日本なんかの場合もね。でやっぱりそれっていうのはなぜデジタル化するか、デジタライゼーションするかっていうところがポイントですよね。やっぱりね、その船なんていうのはクルーズ船なんていうのはその予約の段階から、その前のその予約以前のね、こうセールスの段階から予約して、それ実際乗って決済して、最後まあなんか残高の後始末までね、全部一貫した時系列データベースの世界ですよね、それね。時間とともに経過する世界なんだが、それ全部一貫処理しなきゃね、始まんないですよね。船もだからとにかく朝着いて2時間で客を降ろして全部掃除して、もう午後には昼にはもう客入れ始めますからね、新しい客をね。でまたすぐその夕方出航してきますから、もうとにかく船も動いてるし、人も動いてるし、みんな動いてるわけね。だからもうそれ止まって処理するなんてことはできないわけで、こういつもデジタル的に前に進んでなきゃいけないわけですから、やっぱそういうなんか限界のとこまでやっぱりやるとですね、安いものは安くなるし、客当たりね、客にとっても全部安くね、割安になるし、それからサービスの質も向上できますよね。1回5000人も入って最大7200人乗るって言ってたから、そんなのっけりゃですね、そのいろんなアトラクションだってなんだって随分いいものが並べられますよね。客少なかったらそれはコストかけられないけど、随分客乗ってりゃですね、その分随分そのいいものを出せるじゃないですか。なるほどな、全部上手にやってんなと思ってこう見ておりましたけども、まあですから我々もですね、こうね、コロナが終わって、まあそのデジタル的な話だな、ワクチン打っての打ってないのでさ、そんな差別したりさ、変な時代を通過いたしましてね、でここでもう一回ですね、やっぱりどこに戻るのと。デジタライゼーションだってさ、うまくいった話はほとんど聞いたことがないんだよ、世の中。やってみたけどさ、てかデジタル化そのものもさ、今一つところが多いのに、デジタライゼーションになったらですね、仕事そのものの内容を変えるってわけだからね、そもそも話にならないなんてところはまあ多いわけですよ。じゃどうすりゃいいのかと思ってる人いると思うんだけども、まあやっぱりあの最大のポイントは、お客や会社のいかに便利になるか、そこから始めるってことだね。便利になるっていう具体的なそのものがあるからこそそれが進むんだってことですな。ただ単にデジタリゼーションのためのことやったって、でそれで不便になったんじゃ何の意味もないってことですよ。本当に便利になるってことを確かめて先に進めるってことね。だからアナログのままで良ければアナログがよろしいし、逆にアナログもちゃんと上手にやらないとね、さっき言った5000人を一度にチェックインさせるときみたいによほど人を並べとかないとそれできませんからね。まあそんなことも、要するにアナログも中途半端にあったら全然ダメですから、あのよく考えてやんなきゃいけないわけで、まあ現場ですよ、現場見ながらね、1から10まで全部自分たちで一番いいものを選んで並べていく、組み合わせていく、それが何よりも今重要じゃないかと思うんですね。もうですからデジタルの何ができるかについては、もうブロックチェーンがね、もう進んできて、今度まあアメリカもブロックチェーンを使った通貨のプラットフォームができますから、まあ、これ一つのブロックチェーン時代がもう世界到来しますね。ですからデジタライゼーションのインフラは相当整ったんです、ここでね。でもやっぱりそのユーザーインターフェースのところっていうのは、それはもうとにかくお客様あっての人あってのユーザーインターフェースでありますから、デジタルとアナログを上手に組み合わせていかないとやっぱダメですよね。なんていうか、そのデジタルが一人歩きしてデジタルに使われてるようではですね、まず根本的にダメですよね。裏方のところでデジタリゼーションというのは、まあ、なんか一つのねシステムとしてできてればいいわけで、表のところはやっぱりちゃんとやっぱりあの人のことを考えて人間味あふれる形にしておかないと、それは全然サービスにもならないんじゃないかと思うんですね。逆にそういうところが人の能力ですね。だからデジタル化とともに人はますます高い能力を発揮せざるを得ないということですね。前回のラジオで言ったように、あれですな、ロボットと AI を超える品質ですよ。ロボットと AI を超える品質が何よりも大事ですね。これなくしてやっぱり未来はないんじゃないかと思うんですね。だからまあやるべきことは大変多いわけで、これからだからデジタルもどこまでできるか、アナログもどこまでできるか、一人一人がまずよく学ばなきゃダメですよね。デジタルの最高水準ってどこまでできるの、からアナログの最高水準でどこまでできるの、 これよく理解した上でないと、どれをどこに使っていいかって多分理解が湧かないですね。中途半端にですね、デジタルもアナログも中途半端なものを見てたらですね、それ何やってんだかそもそもわからないし、いいものなんか絶対作れないと思うんですね。メリハリはすごく重要ですね。まあ今本当にですね、こう世界は仕分けがどんどん進んでると思います。いいもの悪いもの仕分けが進んでるんで、やっぱりいいものよく見ながらですね、具体的に行動していくことがすごく価値ある時代になったと、そういうふうに思っております。ぜひ皆さんもね、ご活躍してください。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、デジタルとアナログの上手な組み合わせということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。